はい、改めましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、前回はですね、非常にひどい話をしてしまいましたけれども、ですね、東京ドーム、ラブライブアクアライブの話を、お伺いしたいと思いましたので、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。キミンでございます。どうも。2週続けてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もう、やばいね。なんかラブライブを見たこの熱をそのままに放送を送ってるはずなのに、このラブライブアクアという名前しか出てないという、この非常に、怒られそうなラジオですね。
おかしいですね。もう今回はもうね、前回のようなことがないように、もう万全の体制でですね、こちらも収録に挑んだはずなんですけれども、なぜソロキャンの話で終わってしまったのか。
いやー、
課題はそこではないような気がしますが。
ゴーバスターイエローの子が声優やってるっていう話を聞いて、ゴーバスターイエローの子はあれでしたなっつって、一人ソロキャンをする話がちょっとすごく、ものすごく不憫で。辛かったという。
まあ、豪快者の後っていうのはやっぱりこう、ハンディが強すぎましたから、しょうがない部分もありますね。
まあ、って感じですけどね。で、にしてもって感じでしたけどね。でも、あの子好きですよ、うちは。
はい。
うちは結構好きです。
小宮ありささんといいまして、黒沢ダイヤさんというアクアでは、お姉さん、3年生の役をやっておりますので。
あの人で3年生なの？
有名なところではあれですね、北海道札幌に拠点を置く、我らの下本和彦大先生が、黒沢ダイヤ様、大推しでございますので、もしかしたら島本和彦先生の方の絡みで、ダイヤ様、ダイヤ様という単語だけは知っているという方はもしかしたらいるかもしれない。もしかし
たら。なるほどね。いや。確かにね。確かにっていうか、まあ、我らが千葉のと和彦本体が押してくれるんだったら、青い炎のあの人ですよね。
青い炎のあの人です。あの人はやっぱり特撮詳しい方ですから、やっぱその辺は、ゴーバスターズから来てるんじゃないですかね。僕、ちょっとウィキも何も見てないんで、ちょっとはっきりしたことを言えないですけど。
いい人ですよ、なんか、もう、パリッパリ、なんか、本当、やばい、重度の糖尿病じゃないかっていうぐらい。なんか弱点がありましたけどね。戦ってる最中に甘いものが切れると動けなくなるっていう人が、まあ、なんかね、ゴーバスターズっていうのはね、かなり特殊なんで、一人一人ですね、ウィークポイントっていうか、ものすごい欠点持ってるんですよ。レッドの人は、鳥見たらアウトなんですよ。なんか、鳥さえ
見、ペンキとかでもダメ？
でも全然ダメ。だから、それバレると本当やばいっていうのが、レッドの人の大弱点で、イエローの人は、戦闘中に甘いものを切れるとやばいっていう。動けない。
それは、なんかやばい病気かなと思ってるから。
本当にやばい病気持ってんじゃねえ、本当にっていうぐらい、やばい弱点なんですよね。
そんな設定だったのか、ここ
は。そう。で、青の人は熱が、なんかね、戦ってる最中に熱が上がってきて、マックスになると、暴走しちゃうっていうのが欠点なんですよ。だから、3人ともその弱点をなんとかバレないようにって頑張るっていうのも話の伏線としてあったんで、特に黄色の人は、黄色の人はかなりやばい弱点あるんだねっていうか、やばい病気じゃねっていうか。ラストは。
なんか、3人聞きましたけど、絶対にその黄色の人だけは病気だなと思
うんです。だから本当ダメになった時、樹液を舐めろと言ってましたね。
樹液って人間舐めても甘くないから気をつけろよ。
いや、あれね、血糖値的な超ウルトライいらしいっすよ。
樹液。
だから 血糖値1000とかいう、なんか、ちゃんで、にちゃんだから、今で言うごちゃんのところに書き込みがあって、カブトムシかよって樹液舐めてんのか。
そりゃそうですよ、カブトムシかよって
言っちゃいますよ。っていう話がありましたからね。うん、いやいや、まあまあまあ、その、バスター、ゴーバスターイエローの話は置いといてですね。
危なくね、ゴーバスターズの話ってずっと言ってしまうのかと思ってしまいました
よ。いやいや、まあ、さらっと言ってですね、前回ですね、ラブライブの、学校を救うために集まった9人の戦記が玉砕したというところまでは、話はできましたけれども。
9人の戦記と人は言ったけれども、学校は潰れました
から。そうそうそう。まあ、何人戦うかも。
ちょっとした、バルディオスみたいなもんだと思ってます。
バルディオスってあなた。
そしてバルディオスの最初、テレビ版の最終回みたいなもんだと思ってます。うん、
いや、頑張ったけどダメでした、的な。
そうそうそう。うん、だから、あれですよ、多分きっと、リージョンを君たちの危険な逃げなさいとか言って、うん、私もどうすることもできない、ピッとか通信切っちゃって。マリンとか、こう、歌が流れながら、
流れながら。
っていう感じになっちゃうようなエンディングですよ。
いやいやいや。まあまあ。やっぱ理事長を裏切ってね、あれですね、ゴッドシグマエンドではないんで大丈夫です。
なんだろうね、この話だけ聞いてると、我々、ラブライブの話を別にしたくないんじゃないかっていう気がだんだんしてきちゃいますよね。
やばいね、
ちょっと、あっ。お子さんちがこう、そっちに向くと、
ね、
なんかさ、なんかこう、うん、ツルツルの実かなんかの能力かなんかでこう、ね、そっちに矛先が向かないような感じになってますよね、今明らかにね。
私、ラブライブってのはさほどあれ詳しくないんですけど、キミッシュはライブ行ってるぐらいだからラブライブ大ファンなんですよね、一応。ライブ行ってるぐらいだからファンですよね。
大ファンって言われると難しいですね。
いや、でもわざわざ東京ドームに行ってるんですから、大ファンでいいと思いますよ。
ちなみに僕、ラブライブサンシャインに関して、赤のライブは、うん、僕、東京ドームが初めてです。今まで4回ライブやってますけど。
いや、でもドーム工業行くのはファンですよ。間違いなく。
まあ、ドーム工業はやっぱりちょっと別物っていう感じがありますでしょ。
うん。まあ別に。
でも今日もね、だからやっぱり、うん、ライブ慣れしてないような人たち多かったんです。
うん。
僕も含めて。
やっぱ若い人だって、これが初ライブっていう方はいるでしょうしね。
若い人で初ライブっていう人も多いと思うんですけども、
うん、
やっぱり前のラブライブの時と同様にラブライブサンシャインも女性のファンっていうのが相変わらず多いんですよね、
うん、
ただね女性ファン若干比率的には落ちてるような個人的な印象ですけどね、
うん、
まあそれでも僕今日の前と左と斜め後ろぐらいは女性でしたから、
うん、
でもやっぱり女性ファンはやっぱりいるんだなと思いますけどね、まあうん、今はほらコスプレとかも割と一般的な趣味としてなんかじゃ徐々に認知されてきてるような時代なので、
うん、
割とそういうのがこう、まあ、コスプレとかで考えたら衣装としては割と現実味を帯びてるので作りやすいとか、
うん、
そういう部分があるかもしれませんし、あと単純に、うん、ダンス僕ら習ってないじゃないですか。
そうですね、
授業にそもそもカリキュラムにないですから、ダンスって僕らの現在は、うん。だけど今ってほら、10代の方とか、ダンスは学校で習うんですね、確か。
うん。あるとは聞きますね。岩手ではやってなかったですけど。
だからそういうところを抜けてきた人っていうのは、
うん、
やっぱり、アクアとかそういったその声優さんが歌って踊る、
うん、
アニメと同じ振り付けで歌って踊るっていうのは、
うん、
やっぱり、感覚的にすごいっていうのが、わかるんじゃないですか。やっぱりダンスをちょっとでもやってれば。
うん。
多分、ほら、体育の授業で例えばサッカーやるじゃないですか。
ね
え。ドリブルだってまともにできないですよね。バスケットもそうですけど、ボールパカンパーンってついてさ。
うん、うん。
で、ちょっと横向いたらもうボールあらぬ方向に飛んでるじゃないですか。ドリブルして。
うん。うん、
バスケット選手とかって、バスケのシスクロの試合とか見に行くと、
うん。
バスケットのボールってめったなことでコートを割らないんですよね。
うん。
あ、 あるんです。だからそういう凄さってやっぱり、
うん、
やった人だったら何がどれだけすごいのかって感覚でなんか分かると思うんで、
ね、うん、
なんかすごいことやってるよこの人たちみたいな、うん、そういうのがなんか本能で若い人たちは分かってんのかなっていう気がやっぱりしますね。
やっぱりあの振り付けを覚えるって文化は昔からありますからね。うん、
まあ、歌のね、うん、もうピンクレディの時代からそうですし。
うん、そうそうそうそう。
まあそれをだからいかに、
うん、
しかもあの覚えても、あのほら最近だと YouTube で、
ね、
踊ってったとかって結構あるじゃないですか。
ありますね。うん、
で完成度高いのもすっごい多くて、僕もたまに、
うん、
なんかいくつか見て感心する場合も結構あるんですけど、
うん、
プロの声優さんがやるのと決定的に違うところってやっぱりあるんですよね。
お、
要するに踊りが完璧でも、
うん、
目線であるとか、
うん、
指先の微妙な部分であるとか、
うん、
そういったところはやっぱ手抜きなんですよね。素人さんが踊ってみた、あくまで振り付けが一緒なだけで、
うん、
やっぱそういったね、所作っていうんですか、細かい仕草、
うん、
そういったところまではやっぱり行き届いてないんですよね。それはね、やっぱ決定的な差だと思うんですよね。
いやー、あの、なんだかで言ってたね、あの、ライブ会場で目線を観客に向けるときに、あの、多くの観客が、あ、俺と目線が合ってくれたと思わせる目線を送るんですよね。プロ、本物のプロは。
ああ、そうなん
ですか。だから、あの、やっぱりライブ会場で自分を見てくれたっていう瞬間があるんですって。あるんですけど、逆にそれは向こうがプロで、あの、観客の方を向いた一瞬で、ものすごい勢いで全員と目線を合わせてるみたいな話が聞いたことありますよ。
あ、一人じゃなくて、すごい勢いで、こう、目だけギョロギョロみたいな感じ
ですね。でもそれだったら変な話になるから、動かさずに全員と目を合わすとか、なんかすごいなんか、ことをやるっぽいですよ。
オロチドッポの三眼みたいな感じじゃないんですか？
でも三眼だったらキモいじゃないですか。
目が右と左に分かれて向いたりしますから
ね。だから、なんか、
重
要なんだけど、なんかあの、目が自分と合ってくれたっていうのを感じさせるらしいですよ。うん、
あ、そう、その話だよね。ちょっと僕どうしても今回のラジオで言っとかなきゃいけないなと思ったのがあったんですけど、うん、僕今回ね、あの、アリーナだったんですよ。ミューズのファイナルライブに続いて。アリーナっていうのは当然、あの、普段プロ野球の試合をやってる、あの、グラウンドだったり、一塁だったりがある。あの、グラウンドでしょ。
グラウンドですね。でもそれだと見えるのかっていう問題があるけど、決めしても割とタッパがあるから割と見えますよね、でも。うちは無理かな
と。ちょっとね、想像しづらいかもしれないんですけど、まずあの、バックスクリーンのあたりにメインのステージが横に長くあると思ってください。
いやいやいや。うん。
まあ、極端な話、レフトとライトのポールを結んで、メインステージが横長にある
ください。うん。
で、そのメインステージから、センターラインに沿って、セカンドのあたりに、センターステージがあると思ってください。
はいはいはいはい。
で、そのセンターステージから、さらにマウンドを通ってホームベースのあたり。
うん。
そのあたり、そのホームベースからちょっと左右にまたちょっと伸びて、ホームベース側のステージがあると思ってください。
ああ、じゃあなんか割と使い放題ですね、そこは。
そうなんですよ。で、僕今回その、恐ろしくくじ運が良かったらしく、センターステージの、ほぼ真正面の、通路の、真横だったんですよ。
いや、このラジオ、ちょっとそんな、あの、ふざけんなってカミソリとか送られてこないかな。
いや、それ。僕の右脇フェンスだったんですよ。
ええ。
普通だったらお客さん何人もいるところなんですけど、僕の右脇フェンスで、その横に、通路とカメラが2台あって。その先は声優さんの通る通路なんですよ。もうだから視界遮るもの何もないんで。
声優さんと通るとこ見えるわけだ。
もう声優さん何回も何回も今回通りましたし、うん、僕もう目線何回もあったときを僕もう信じて疑ってないですね、はっきり言います。
いやーこれですね、もうそれは声優さんがあまりにもプロだというところですね。
そうだから声優さんがこうオロチドッポマネタさんがを多分やってたんだと思うんですよ。
うん、それだとキモいから多分違うという話なんですけど、でもやっぱりそのあったって思わせるっていうのがすごくテクニックっていうかあれらしいですね。なんかうん、だってそんなことされたらやっぱりこうハートわしづかみされるわけですよね。
いや、わしづかみどころじゃないと思いますけど、ただね、目線あったって言ってますけど、
うん、
正しくはね、
ええ、
前の席に女の子2人組がいたんですよ。
うん、
で、その女の子2人組、やっぱりね、
うん、
端っこにいるんで目立つんですよね。
うん、
だからね、声優さん、多分その女の子2人組見てたんだと思いますよ。だから、僕には目線くれてないと思います。
あ、まだ冷静なところですね。
これはね、やっぱり僕もほら、うん、もう冷静な部分だと思いますよ。
ええ。
ただそのついでにくれた可能性はゼロじゃないと思ってますけどね。
うん。いやー、いいですね。その女の子二人組に感謝ですね。
いや、その女の子二人組の推しの声優さんからなんか目線もらって、一人いたってもう腰抜けてましたからね。
ガクガクと。
ライブ中にもう腰抜けちゃって、もう椅子にへたり込んでましたからね。いやー、こんくらいになるんだと思って。
あー、危ないですね。
昔のこのね、グループサウンズとかの時代にほら、
うん、
ね、女性ファンがバタバタ失神で倒れたとかっていうのなんか伝説として聞いたことあるじゃないですか。
そうですね、おそらく空調をいじって二酸化炭素を大量に送り出したんだとは思うんですけどね、私は。
そういうことがあって可能性は確かに泣きにしもですけども、
ね、
なんかね、こういうことなんだろうな、なんか女性ファンがもう興奮しすぎるというか、
うん、
テンションが上がりすぎて、もう、なんか腰が抜けたりとかっていうのは、こんな感じなんだろうなと思って、
うん、
それはもう、その子たちはすごい嬉しかったと思いますよ、やっぱり。
やっぱりそういう話聞きますけどね、結構ライブに行く民間師匠から言ったら、なんかあれですね、同じファンをこう、ファンの人同士で、そのファン格差で勝手に、自分が、昔からっていうか、なんかひょんなことで知り合って見に来てるよ、みたいな、演者さんとなんかひょんなことで知り合って見に来てて、見に来ましたよ、みたいなことで、ライブ中に、わーっつって言って、自分にだけちょっと来てくれたんだ、みたいな話を、じゃらっとしてくれたら、もっともっと熱烈なファンの人が嫉妬に駆られて、ものすごい嫌がらせを受けて、どえらい目に遭いました、みたいな話は。まあ、言ってましたね。うん、やべえ、つって。
そういうことあるんですね。
そうですね。だからこのラジオに迷惑かからないかっていう話があって、このラジオにかける迷惑っていうのは何か存在するのかなみたい
な。ラジオにかかる迷惑ってどんな感じなんでしょう、むしろ
ね。そうですね。
なんか面白そうだからちょっとかけてもらいたいですよ。
なんだろうっつって、いや、うち、なんだろうね、YouTube の方で悪いっていう評価が6もあったら、全部聞いた上で悪いっていう評価をしてくれた人がなんと6人もいるんだって言って、うち感動してくれたんだ。だからさ。
確かに2、3秒で聞くのやめた人はわざわざ悪いって押さないで。
そうです。全部聞いたくれて、悪いって言ってくれたんだ、全部も聞いてくれたんだって逆に嬉しいんだけどね、うちは。
それはなんかあれですよね、むしろ、評価してくれたという点で言うと、むしろありがたく思わないといけない感じになっちゃう。
うん。そんなこと言ってたら、この悪いっていう、ものすごい、苦情のメールとか言ったら、多分うちがね、出演オファーとか出すからね、多分ヤブヘビになると思いますよ。
そうですね。
絶対出しますね。
赤のライブとかに申し込んで、
うん、
赤クラブっていうファンクラブみ みたいなのが今あるんですけど、
うん、
その会員なのになんかあの2階席だったとかっていう人多分絶対いると思うんですよ。だからなんでね、うん、会員でもないお前がね、あ、うん、言わなきゃ分かんなかった、うん、でもないお前がアリーナで目線もらってるなとかっていうのは、ね、割と嫉妬の対象になるかもしれないですね。
なんだろうねっていうか、言うほど再生数ないから、このラジオは。
まあ、かといってね、あの、こう、細粒をこう、8個ぐらい呪術つなぎにしたりとか、こう、怪しい行動をしていたわけでもないですから。
うん、
あくまでも、両手に細粒を持って、まっとうな応援をしていただけなんですけどね。
うん。
あ、そうだ、今回のラジオで、すいません、突然話変わるんですけど。
どうぞどうぞ。
今回のラジオで、どうしてもね、一個だけ、
うん、
これだけは話しておきたいっていう、東京ドームのライブの出来事があったんです
よ。なあ、もうあの、言いたいことを言いたいだけ言うだから、全然大丈夫ですよ。はい、どうぞ。
ああ、ありがとうございます。毒師匠はね、多分、その、声優さんっていうか、アクアとかラブライブのライブを、映像でも多分見たことがないので、イメージが伝わりづらいかもしれないですけど、
ええ。
声優さんのライブってサイリウムが付き物なんですよ。
うん。はいはい。
で、アクアとかミューズとかっていうのは、
うん、
まあ、基本的に推しの人たちもいっぱいいるのと同時に、曲の最中とかで、
うん、
ボーカルのメイン、センターが変わったりすると、
うん、
とっさにサイリウムの色を瞬時に変えたりする技術で。
サイリウムって私、よく知らないんですけど、パキッと折ったら色が出ますよっていうしか知らないんですけど。
あ、すいません。これね、ちょっと僕の説明が今全く足りてなかったんですけども、ラブライブに関しては、ラブライブレードっていう、電池式のボタンで色が切り替わるタイプのサイリウムを採用してるんですよ。
何その、子供が喜びそうなシチュエーション。
めちゃくちゃ喜びますよ。ボタンの上下で、10送り逆送りで、メンバーが9人なんで9色に変わるんですよ。
なんかそれだけで、なんだろうね、仮面ライダーとかなんかいろいろ属性を変えて戦えるなとかいろいろ考えちゃいますね。
いや本当でもそんな感じですよ。だからなんかこれはなんか赤いから火の属性とかする、うん、これは青いから氷の属性とかできますか、絶対。
いやあれですね、根元からやったら絶対レーザーブレードのリアクションができますね。
あ、もうレーザーブレードごっこなんかもうやりたいことですか。だからね、
何その楽しそうなおもちゃ。
楽しそうなおもちゃなんですよ、本当に。まさに楽しそうなおもちゃっていうか、そう、その楽しそうなおもちゃなんですけど、
まあそれを、それというもの、それはライブ会場ではパキッと折るサイリウムなんか行ったら雑魚なんですね。いや、そんなもん持ってたら。
雑魚ってわけではないんですけど、単に効率が悪いっていうか。
ああ、はいはい。
要はセンターが誰だったらこの色みたいなのがやっぱり、
うん、
もう大体周知されてしまってるので、いちいち折ってると3時間4時間は持たないですから、折るタイプのサイリウム。
まあ、確かにね、うん。
うん。だから今はそういう電池式のやつで色切り替えタイプになってるんですけども、うん、これがやっぱりその、まあ、いろいろな都合はあるんですけど、例えばアクアでいうと、ライブが今回4回目なんですけれども、ファーストライブ、セカンドライブ、サードライブ、フォースライブで、毎回柄の違うラブライブレードっていうそのサイリウムを出してきてるので、みんな基本的には2本、3本持ってるんです。
ラブライブレードを二刀流なわけですか？
そう、ラブライブレードの創建みたいなんです
よ。なんと。
でね、だから、例えば、まあ、推しがセンターだっていう時は、例えば、両手オレンジしたり、
はい。
で、オレンジの後に、オレンジの人と、ピンクの人が、例えば、同時に、2人がメインボーカルみたいな時は、オレンジとピンクで片方ずつ持つとすると。
オレンジとピンクで買うんです。はい、わかりますね。はい、ここまで OK。
だから、つまり、両手はサイリウムで埋まってる状態だと思うん
です。ええ、そうですね。
でね、僕、今回の東京ドーム公演で一番びっくりしたことなんですけど、
ええ。
サイリウム両手に持ってるのに、
うん。
拍手するんですよね。拍手の音が聞こえるんですよ、全体から。
なんと。
僕、それでね、思い出したんですけど、昔、
うん、
多分、ドクさんが聞いたと思うんですけど、
ええ、はい、どうぞ。
コメンライターブラック RX で、
ええ、
右手にリボルケイン持ってるのに、
ええ、
なんか、アクロバッター、すげえスピードで走るんですよ。
うん、これは、ですね、解説しますと、ですね、オートバイに乗ったことがない方に言いますとですね、オートバイ、ま、マニュアル式のオートバイっていうのはですね、左手にクラッチと、右手にブレーキと。で、右手にブレーキがあるっていう理由は、右手にこの、右手のグリップを回すことによってアクセルなんですよね。
そうです。
ですよね。だからアクセルを回さないとバイクは前に進まない。
はい。
で、右手にリボルケイン持つって。
右手にリボルケイン持ってるんで、右手はアクセル握ってないんです
よ。そうなんですよね。
だけど、バイクものすごい速度で進むんです
よ。そう。どういうあれは超絶テクニックだっていう話は、
超絶テクニックだって思うじゃないですか。
うん。
冷静になると。
うん。
そこで、うん、もう一回ラブライブサンシャインですよ。
ええ。
両手埋まってるんですよ、ラブライブレード。
はい。
でもね、場内からバルライの拍手が湧き起こるんですよ。
なるほど。
なんでってやっぱなりません。だから、何こいつら全員が RX って僕、3人なんで見てて。RX5 万人くらいいるんだけど、大丈夫か今回しろって。どんな技術を持ち主なのこの人たちは。
いやー、それで行くんだったら、私だったらあれですね、拍手の音をあらかじめ録音したMP3 レコーダーっていうか何かを仕込んで、その時にこの胸とかを押してとか歯に仕込んだ Bluetooth のスイッチを入れますね、カチッと。バチバチバチ。
歯に仕込んだ
スイッチを入れて拍手の音をセンタースピーカーから出しますね。自分の生。
歯に仕込んだ Bluetooth のスイッチ、それ今年のパワーワード大賞ノミネートされ
るんですよ。ダメだなーっつって。
だから進化するんですよ。そういうなんかね、やっぱり、なんだろう。
うん、
要は声を出しますよね。だから口元は当然開いてます。
ええ。
で、サイリウムを振るんで両手は埋まってますわ。
ねえ。
でもね、両手を振って声を出すだけでは、
ええ、
もうそれだけではね、
うん、
感謝が足りないって思っちゃうんですよね、多分ね。
まだ。
それだけで、もっともっと、
ええ、
アクアにお礼を言いたいとか、
ええ。
アクアに頑張ってありがとうって伝えたいって思うと、サイリウムとここ声だけでは多分足りない。
まだ足が残って、はい、
どうぞ。拍手もしたい、
うん。
声も出したい、サイリウム振りたい、拍手もしたいってなると、
ええ。
町内が2本持った状態で拍手をするテクニックっていうのを生み出すしかないんですよね。
おそらくはトリックで考えるとまだ足が残ってるから足に何か秘密があると思いますよ。足を振ったら拍手の音が出るとか。
それは、なんだそれは。
だって、プロレスラーって、なんだ、プロレスで盛り上がった時に、ヘッド以外に、我々では重点音ストンピングという文化を作ったわけじゃないですか。
そうですね。昔の全日本プロレス支店のプロレス時代には、農家ではもう重点音ストンピングと、うん、うん、
拍手と声援だけで我々はもう、そう、拍手と声援だけでは物足りなくて、重点を捨てている。おそらくは、そうそうそう、おそらく足に何かの。まあドラムだってそうですね、両手塞がってもあれです、足でもまだ鳴らすじゃないですか。ガチャンガチャンガチャン
って。いや、拍手だっつってんだよ、だから。
何かを仕込んでるんですよ。拍手の音を出す何かを。
5万人が。
5万人。何人かは仕込んでると思いますよ。
何 ?5 万人 RX じゃなくてなんだ ?5 万人仕込 クスキーがなくなったここに全員こうカチンってなったらボーンってなるようなさ。
そうそう、当然じゃ、だから多分あの会場で入ってくる途中に誤爆してる人いたら、バチバチバチって、あごめんなさい、ごめんなさい。入場の際に誤爆してる人は何人かいたと思いますよ。
5万人よく、あれだな、あの、開門の受付のなんかこう、チェック通れたな。すごいな、その5万人は。
やるとしたらそこぐらいにしかトリックがないですよ。
まあでもまあ通過したのがシコルスキーかアレックスか、まあとにかく、
うん、
そういうことができる精鋭がする場が東京ドームなんだなと思いましたね。だから今日見てて、
なんですかね、うちあと可能だとしたら、あの両腕にさ、あのですね、あのドラゴン剣みたいなの、あの青龍光龍我と共に出よ、我と共に奉公せよみたいなの鉄鋼をつけといて、そしたら一応あの鉄鋼同士でこうやったら拍手の音は鳴るじゃないですか。うわぁ、パチパチパチパチって鉄鋼同士でやると。
あとはあれですね、あの、
うん、あ、それだと鉄鋼がバレると恥ずかしいから長袖でいけば。
さ、もう下手するとですよ、
ええ、
チャイジネーム持ってるんじゃなくて、
うん、
なんかこう指に刺してるとかさ。
ああ、なるほどね。
もう指だけしているとかさ。
ああ
、そんな感じなのかもしれないんだからね。
うん、あ、なるほどね。指に刺してたら一応拍手は可能ですから、ね、
指にこう刺せばほらバルログっぽくなるじゃないですか。
うん、指っていうか、あの、鉄鋼というか、ああいうパターンですね。
そういうパターン、そういうパターン。
そういう人が拍手可能だし。
あと、ね、こう、手の甲あたりに、こう、刺せるようになってる。
左右。左右、手の甲に。
なんか、言って、だんだんよくわかんないモビルスーツみたいになってきましたけ
ど。あ、でも、あれですね、あの、腕にサイリウムを2本セットできれば。暗闇だと分かんないですよね。
だから、あれです、
あ、分かった。
キャプランみたいな感じ。
キャプラン。
キャプランみたいな感じで。
ああ、両手にこの、
ビームがついてる。
両手にビームがついてますよっていう。
うん、両手にビームがついてて。
うん。
だから、あの、手のひらはフリーだから拍手できる。
確かね、今、なんだったかな、ノウハウコントロールの技術で、気分が上がれば動くみたいなのを、あの、尻尾っていう尻尾があったはずなんですよ。だからリラックスしてる時っていうか、あの、楽しい気分の時は尻尾振るっていうのを、あの、女子アナウンサーがつけられて、今楽しいの私って言って、すげえ尻尾振ってるみたいなパターンがあって、あったから、おそらくあの、ノウハウコントロールの技術で、この、サイリウムの色を変えるという。
サイコミュがもしかしたら。
そう。
東京ドームには導入された可能性があるって
ことですね。そうそうそう。そして、それを、ギャプランタイプでこう、両腕に仕込んでおけば。
サイコミュで動くギャプラン。
だから
見たいな、それは。
だから サイリウムは、両手を振りながら、両手で色を変えながら、かつ拍手っていうのは、おそらくサイコミュですよ。だからノウハウをこう調整して、色を変えてたんですよ。
そんな冷静でいられたかな、今日のライブ。結構テンション高まってましたけど。
あーと言いつつも何ですかね、あの、酸っぱいものを食べた気持ちみたいな感じをやってたら、こう、色がこう、オレンジに近づくとか。わさびを食べた時の気持ちいったら緑に近づいていく。
すごいな、それちょっとやってみたいな、それはすごいやってみたいな。なんかもう、脳波コントロールで色の変わる再流はものすごいやってみたい。
ノアコントロールで。でも、ノアコントロールって多分そういうことをやってるような気がするんですけどね。あの、
サイコミ。それぐらいしか思い浮かばないですよ、ね。
サイコミを操る。
RX 理論が通じないって言ったらもう、あとサイコミしかない、
ね。やばいですよ、君師匠。あと10分ぐらいしか時間がないんで、もうちょっと言いたいこと言ってこないと。
だからさ、東京ドームの目の前のホテルから生中継してるんだっちってこと
だから
。やっとね、ちょっと前に物販が終わってね、また平穏の戻ってきた東京ドームを目の前にしてですね、その目の前のホテルから中継してるんですよ。何がギャップなんですか。なんでモビルスーツの話になってるんですか。
いや、
ニュータイプ論語ってる場合じゃないです。東京ドームの目の前に。
どうなんですかね。そうなってくるとやっぱりね、やっぱりあのそのサイリウム両手に持ちつつ拍手するっていうこの課題をクリアできてないっていうか、キメッシュも上行った割にはできてないんですよね、それは。
いや、だから手首に飛んでかないようにストラップ巻いて、ブレードが落ちないようにするんですね。そのサイリウムが落ちない。
なるほどね、はいはい。
だから拍手する一瞬だけブラーンとさせて拍手して、でまた手をクッて上にやったらパシパシってこう取れるようになってるから。
なるほどね、はいはい、
だからしょうがないから、僕はもう技術がないからそうやるしかなかったんですよね。でもそうやると光量が落ちるんですよ、場内。
確かにね。
サイリウムが下に、上に上がってサイリウムが下に落ちるわけですから、ドーム全体の光量が落ちないとおかしいはずなんですよ。だけど、僕以外の席は別に光量が落ちてないんですよ。もうオレンジならオレンジ、赤なら赤っていう感じのまま、ずっと拍手が鳴りやまないんですよ。
これはやっぱり人体でやろうとしたら、おそらくあれですね、江戸や猫八九のあの携帯持ちだね。口で拍手で。パチパチパチパチパチパチ。
あとは、だからあれですよね、なんかもう、なんかビンタしてるとか。
ビンタ無理じゃないかな。あといけそうなのはあれじゃないですかね。二人組で行って、一人、さっとその時に二本サイリウムを持った状態で、別の人と手をハイタッチを連打する。
難しいんじゃないですかね。
あとは拍手型を、3人組で拍手型を1人入れるという。俺たちが。
この辺の話は、多分ね、できる人からのツッコミが来ると思うんですよ、ラジオ聞いた方の中で。実はこういう風にやってるんですよっていう人が絶対出てくると思うんで。その人の話をぜひとも聞いてみたいですね。
本当ね、このラジオを聞いて、お前らいい加減にふざけるなとかバカにするなっていうことを思った方は、シャープ上弱で、つぶやいていただいたら、ラブライブ、我々、謝ります会ということで、ちゃんと謝罪放送で撮りますので、
ラブライブサンシャインの話とかって言ってタイトルで言っておきながら全然そんな話してねえじゃねえか、タイトル詐欺があってもう言われることぐらいまではもう僕は確保してますので。
あったのね、この進め方問題いろいろあると思うんですけどね、うちもね、ですね、他の方と言ってね、ほんとね、怒られたことあるんですよね、ちゃんと話をしようよって。いい加減にしよう。それ関係ないから、つって。しょっちゅう言われる。
まあそうでしょうね。そうなりますよ、そりゃ。
なるよね。まあ、これはそもそもうちが立ち上げたラジオで、やりたい話をしたいだけするっていうことだったんで、我々の話したい話は実はギャップランだったっていう。
別にギャップランドの話したいから鳥取と東京をつないでるわけじゃないんですよ。もう一回言いますけど、このラジオは宮城県民が鳥取と東京の水道橋の中継をつないでるわけですからね。
いや、言われてみればそうだったんですけどね。
今あれですよ、宮城県のラジオ文明はもぬけの殻ですよ、ポッドキャスト文明は。
いやー、あの宮城県はいないな、そういや。
あ、でもね。宮城県のポッドキャスト文明は今ゼロですよ。だって何でしたっけ、7万人だかいる中で1000人。
あれですね、地域ラジオコンテンツで行って、今、1000番台まで来ましたね、このラジオは。
地域ラジオコンテンツで1000番台まで来てる人たちが、気してる、1000番台まで来てるラジオがですよ、鳥取と東京をつないでね、それでも伝えたいことがあるから、つって、中継をつないでですよ、宮城県をもろけの空にして。中継をつないでですよ。それで、なんだ、永遠45分、キャップランの話。キャップラン。どうすんだ、これ。
どうす
んの。違う、誤解のないように言わせてもらいますけど、あのね、不満があったら多分言うの。
はい。
不満が多分ないの。不満がないから、もうただただね、もうものすごいいいものを見たなっていう、なんかね、本当にね、幸せな気持ちしか今ないんですよ。すっごいね、なんか感動したいいものを見せてもらったっていう気持ちしかないから、だからね、別に、いや、その思いを伝えたいんですけど、語彙力がないんですよ、当然。その幸せな気持ちを伝える語彙、ボキャブラ
リー。難しいですよね。すごくいいものを見たって言って、みんなにもいいものを見たっていうのを、伝えれるかっていうと、ちょっと難しいですよね。
難しい。これが、変なものを見せられたら、ものすごい勢いでその話題を言ってると思うんですよ。だけど、変なものなんて、今日一個踏みてないんで、なんかね、すっごいものを見せられたっていう、ただただ感謝しかないから、なんかね、だからそれを本当は伝えなくちゃいけない義務が、水道橋のホテルに泊まってる僕にはあるかもしれないんですけど、なんかね、どうしてもギャップの話になっちゃう。すごい、もう、アクアのことを、もう、感謝して感動して、もう、これを、なんか、もう、人に伝えないまま、人生を終えるのは嫌だぐらいまでを僕、今、思ってるんですよ。僕は、ラブライブ、ミューズ、原理主義、恩恵派ですけど、別に、ミューズ最高、アクアはダメだって言ってるわけじゃないですよ。
だから、
いいものはいいんですよ。ミューズもいいし、アクアもいいんですよ。だから別に双方並び立って何の問題もないんですよ。
そう。うちも子供に言ってますけどね、うちの子供なんか乃木坂46が大好きだから、かといって、他を落とす発言をして、乃木坂が上がるわけじゃないよっていうのはよく言ってるんですよ。
そうなんですよ。
他はクソだ。
他を落としめた発言をしたからといっても、好きなコンテンツが上に上がるわけじゃないんですよ。そのままか、もしくは、下手な変な発言をしたことで下がる可能性ってある
わけです。そう。だから、他をけなしたところで上がるわけじゃないし、だから他をバカにしたからといって、その人をこう、崇拝する人が増えるわけでもなし。
ない。
その
通り。
だから、唯一できることっていうのは、それが好きな人っていうのが、自分自身がこう、すごく幸せになって、楽しくやってるっていうのを周りに見せつけることですね。そうすることによって、あれ本当に楽しそうだから、うちもちょっと気になるなっていう気にさせるような普段からの振る舞いをするっていうのが一番ですね。
本当にその通りだと思いますね。だから、僕は本当に今日のその、高揚した気分と、興奮したテンションで、もう今日、ラジオやるって言って、こう、 ちょっと水道橋の脇に入った、
ええ、
あの台北っていう、
ええ、
なんかご飯屋さんで生ビールをかっくらって、
うん、
そのホテルに戻ってすぐスカイプつないでラジオを収録してるんですけど、
ええ、
要は別にそのまま飲んでね、車に入って帰ってきてホテルで寝てればよかったのに、
ええ、
わざわざ鳥取にいるレッド草を捕まえてですよ。
ええ。
スカイプつなげと。ラジオを撮るぞと、うん。わざわざ寄って、しかも2本目ですよ、これ。
2本目ですね。素晴らしいですね。
それで、そこまでして、僕は今日のラブライブサンシャインアクアのライブは素晴らしかったということを伝えたかったんです。だけども、もう素晴らしすぎたから、もうそれ以上の言葉が出てこないんですよね。
だいぶ多分ね、うちはね、お話を聞くっていうスタイルなんはずだったよな。多分、合ってるよな。
だって、情弱ラジオですから。ね。情報弱者な独占にこういったお話を教えるっていうのが、ゲストの役割だと思ってるんですけど。
ああ、そうですね。絶対あれですね。このラジオって結構かなりいろんな方が出ていただいてるんですけど、割と教えてもらうことが多いんでね。そういうはずなんですよ。
今日はそのラブライブサンシャインというのはどういったものか、アクアっていったものはどんだけのものかっていうことを、
ええ、
もうすごいね、頑張って、僕のこの足りない知識と経験でもうなんかいろいろお話ししたいと思ったのに、
うん、
絶対ギャップになる
って。多分ですね、一つ一つ整理すると、僕の中で、僕の今分かってるラブライブサンシャインの情報でいくと、理事長がメンバーでしたっていうことと、あと、
はい、
ラブライブで優勝しましたっていう事実と、でも学校が潰れましたっていう事実と。あと、沼津のマンホール問題、マンホールにテロが起きましたっていう話と、あとは、ゴーバスターイエローが声優やってます。
そうですね。
この古典だね。具体的に述べた、だいぶサンシャイン情報で述べた古典はそこだね。
トータルで考えるとですよ、
はい、
僕は人に何かを説明するのが苦手なのかもしれない。
今更ですね。
今更45分を2回取って90分かけて2週間でそんな結論っていう。
なんでしょうね。いや、多分ね、おかしいな、これ多分ね。いや、多分じゃないな。これはですね、私の責任もあると思うんですよ。多分ね、うちと話してると、言いたいことの 5% くらいしか言えないんですよ。わかんないですよね。
あれですよね、ゴールドセイントが冥界に落ちた時みたいなもんですよ。
なんでしょうね、おかしいですよね、推しの話があるっていうので、こう受けて話してて、だいたい45分かけて多分 5% ぐらいしか話してないケースが多いんですよ。
お
や？
おかしい、おかしい。
おやって感じになるんですよね。いろんな方を呼んで話をするんですけど、だいたいこの、言いたいことの 5% ぐらいしか話してないっていう。
そう。だからですよ。だからもう、2、3年近く前の、ミューズの回は5週とかになった。
5週ぐらいやってましたね、ラブライブ。
ラブライブ5週やった上で入っていいんじゃないかっていう。 聞いた情報、今日より薄いからね、あれ。
今日より薄いね。
今日よりも薄いですから、5週かけて今日より薄いんですよ。
やばいね。やばいね。
いくら創世記っつったってさ、もうラジオ立ち上げ時期の話だっつったって、もうちょっとなんかやり終わっただろうっていうのはやっぱりね。
うん、
これはやっぱりちょっと考えなくちゃいけないなと、もう今言ったところでどうしようもないんですけど、
ね。どうしようもないですね、ほんと。いやいやいや、とりあえず、あれですね、だいぶ50分を超えましたね。ちょっと、ここで切りたいと思いますけれど、まあまあまあまあまあ、まあ、いやいや、ですね、ですね、今も、興奮冷めやらぬ記念書を、フロム水道橋からお送りして、
直接お送りしましたけれども、
ね、
私最後に一言だけちょっと叫ばせていただいてもよろしいでしょうか。
あ、大丈夫です。はい。
ラブライブサンシャイン東京ドーム、アクアフォースライブ、本当に本当に最高でございました。本当、そんだけ申し訳ないです。本当に、演者の皆さん、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
以上でございます。
この放送は、鳥取駅の、ですね、チキンカレー専門店500円っていう看板のあるところの、向かいの駐車場からお送り、収録しておりましたので、本当にありがとうございました。というところで。じゃあ、今週は、この辺にしておきたいと思いますので、キメッシュどうもありがとうございました。
ありがとうございました。